このポッドキャストはテックに興味のあるおじさんが2週間に1度気になったトピックについてゆるゆると話すポッドキャストです。ポッドキャストの名前はカタカナでココナッツテックです。2023年9月3日収録分です。久しぶりの収録で記事紹介がメインとなっています。もし感想などがあればハッシュタグ全角カタカナでココナッツテックでつぶやいていただけると大変嬉しいです。はい、ココナッツテックの収録です。
はい、
お疲れ様です。お久しぶりです。
久しぶりです。
はい、全くリリースを休んで早2ヶ月、今日の収録日は2023年の9月3日になりますね。はい、前回の収録がなんと7月9日か。で、プラス、7月9日の前の収録が5月5日。
うん。
で、リリース今してるのが、5月分のやつをしかリリースをしてないんですよ。っていう状態なので、そうね、もう4ヶ月以上前の状態になってますと。はい。
うんうんうん、
はい。まあ、お互いね、ちょっといろいろ忙しい状態が続いてしまい、まあ、なかなかね、収録もできていないかったんですが、まあ、プラス、その100回に向けて、シーズン2をやろうみたいな話が立ち上がった直後に、まあ、お互いめっちゃ忙しくなって、全然、連絡すら全然取ってなかったよね。
うん、まあ、まあね。ツイッター、かっこ X ぐらいですか。
そう。X でなんかちょいちょいやるぐらい。はい、だからその最後の録音、今リリースされてる内容に関してはまだツイッターだった時だよね。X に、
はいはいはい、うん、
なってから初の収録、うん、収録になるのかな、
うんうんうん、
まあ、まあそんな感じです。で、まあ、久しぶりにね、会話をするっていうことで、まあ、特にシーズン2に向けて話が進むっていうことはちょっとないかと思うんですけど、まあ、とりあえずね、いつもやってる、記事紹介を、まあ、サクサクっと、お互い久しぶりで、リハビリがてら、まあ、撮っていきましょうっていう感じで話していきますかね。
はい。
はい。そしたらば、まず、私、ジェイク・リジーの方から、二つ、ちょっと紹介をしてみたいと思います。で、一つ目の、記事っていうか、まあ、これも X のポストなんですけど、まあ、多分目にした方も多いのかなとは思いますが、2023年8月28日のポストでして、これは、俊太郎 ONO さんが、ポストしてる内容なんですけど、うんうん、まあ、ポストの内容としては、打倒 VS コード、純ラスト製のコードエディター、とにかく高速、うんうん、光の速さで高速ですね、とにかく高速であることを意識して作っている様子、リポジトリが公開されていて、完全オープンソースで開発が進められているっていう、ラプスっていう、ものですね。ラスト製の、まあ、VS コードって言ったらいいのかな。ラスト製の VS コードのようです。はい。で、かなり注目を浴びているらしく、今日、9月3日時点での GitHub のスターが 27.4K あって、フォークも807まであるっていう感じですね。
うんうん。
はい。で、パッと見は、まあ普通の多分テキストエディターとして使う分には全く問題ないぐらいなんじゃないかなと思ってはいます。まあただですね、CI がこけていたりとか、あとイシューが624あって、まあなんかバグがいっぱいまだまだ 埋まっているような感じなので、うん、まだそんなメインで使えるようなものではないかなと、まあ、思ってはいるものの、もしかしたら、ね、今度はこっちが使われるようになってくる未来があるかもしれないなと思ったので、まあ、ちょっと共有してみたって感じですね。
知らなかったな。
うん、なんか早いらしい。だから今の VS コードってエレクトロン製だと思うんですけど、まあエレクトロンの弱点としてはやっぱ遅い、起動がちょっとどうしても遅い。その VS コードはパッと見早く見えてるけど、表示だけ早くしてて、実際使えるようになったりとか、まあデバッカーとか Git の、まあ Git レンズだったりとか、あとは、なんだろうな、実装のコンパイラーみたいな、実装は違うか、普通のそのコンパイラーでコンパイルして、うんうん、赤波が出たりとか、まあ、あとはライブラリへのジャンプかな、できるようになるのって、ちょっと後の方なんだよね。まあちょっと時間経ってから。
うん、
なんですよ。なんか早く使えそうな感じがしても、やっぱちょっと実は遅いっていう部分を多分徹底的に改良したものなんだろうなと。すいません、全部憶測で言ってます。使ってないので、はい、はい、使ってみようとは思ったんですけど、まあ、ちょっとまだバグがあるとかいろいろあったんで、まあ、ちょっと一旦、予想を見ている状態なんですけどね。まあ、今後どうなっていくかっていうところが、うん、気になってる部分ではありますね。うんうん、その昔、本当に昔、その今 VS コードを今デファクトスタンダードというかもう、メインで使っている、
うん、
下手したら IDE より使われてる Eclipse とか IntelliJ 以上に使われてるものなのかなっては思ってはいるんですが、その、自分が多分ね、新卒の2年目か3年目かだったと思うんですよね。なんか、当時のブログ、マイクロソフトかなんかのブログで、マイクロソフトの、エンジニアがオープンソースで Linux でも Windows でも Mac でも動く、エディターを開発中っていう記事を見たんですよ、たまたま。で、うんうん、エレクトロン製で動いてて、で、それに先んじて Atom が出てたんですよね。
はいはいはい。
で、ね、俺はアトムを使ってたんですよ、最初の頃は。で、拡張機能も入れれるし、すごい便利だ、なんかすげえいいエディターが出たなと思っていて、うん、で、そのブログ記事のところにインストールはこちらみたいな書いてあって、VS コードが、当時の VS コードがダウンロードできたんですけど、まあ使えたもんじゃなかったんですよ。起動もアトムより2倍遅いし、すげえ、なんだこれ、使い勝手悪い、アトムを使う選択肢しかないでしょと思っていたら、半年後にアップデートがあって、アップデートしたらびっくりするぐらい使い勝手良くなってて、で、さらに半年、だからアトムを使い始めて、1年後にはもう VS コードの方が起動速度が上がってて、
うんうん。
度肝抜かれたのは覚えてますね。で、まああれよあれよという間に、VS コードを使うようになって、で VS コードが世界的にも使われるようになってっていうストーリーを見てるので、うん、このもしかしたら Apps の方が体験がもし上だったのであれば、もう多分こっち側に置き換わっていく未来があるのかなと思ったりしたので、まぁ、あ、ちょっと気になってますね。
はい、いやどうかな、今なんかページ見たらプリアルファステージだから書いてあるから、
うんうん、
まあまた今後なんか今のままだと、まあ、なんかどうなるね、乗り換えでそんなに劇的なのかわかんないけど、なんかもうちょっとね、なんかならではの、うん、なんか機能があるよっていうのでフィーチャーされたりしないかなってこう思ってたりするけどどうなんだろう、ね、そう
だね。その、うん、VS コードにある資産が活用できるといいよね。その、
うん、それはかなりね、いいね。
それができるかどうかで多分だいぶ変わってくるとは思うんだけど、うん。まあラスト製だし、まあ、ウェブアセンブリだったりとか、あと C とかラストで作られたプラグインが動くって書いてあるから、うん、JavaScript はちょっと使 えないのかもしれない、うん、コンバーターみたいな
そう、ね
うん、あればなんとかなるかもしれないけど、まあそうどうなるかわかんないけど、まあ流行んない未来も全然あると思うけど、まあ流行った未来とかがあった時に、まあ、いち早くタッチしてたとか、うん、まあ興味ある方いたら見ていただければなと思って、はい、ちょっと出してみましたって感じですね。はい、まあ、こんな感じですね。はい、何かあります？
いや、あの、サブライムテキストも忘れないでねっていう
。ああ。
あの、何、テキストエディター、三国志の中で。うん、なんか
そうですね、
結構まあ、早めに名を挙げたんで、あれなんで。
はい。ちょっと私は、うん、あの、覚えてませんでしたね。
アトムはね、もう死んでしまった。
そうだね。お墓を建てないといけないけど。
うん。
そうね。
まあでも。
まあ、しぶとく生きてる、しぶとく生きてる桜エディターと秀丸くんは、いまだに人気なエディターですからね。
桜エディターは、あの国なくならないでしょっていうレベルだと思うから。あそこは安泰ですね。はい、
そうですね。はい。まあまあ、はい。まあ、エディターは多分宗教上の理由でいろいろ、あの、使う使わないは出てくると思いますが、はい。あの、ラプスっていう新しいのが出たんで、ちょっと、まあ、あの、ね、頭の隅に置いていただければって感じですかね。
はい。ありがとうございます。
はい。じゃあ、二つ目ですね。二つ目の記事は、パブリックキーさんの記事なので、まあ皆さんもご存知かと思います。一応、タイトルが、速報、まあもう速報じゃないけどね。Google、PostgreSQL に AI 対応を組み込んだ AlloyDB AI を発表。オンプレミスでも他社クラウドでも利用可能に、Google Cloud Next 23、ですね。一応この記事は2023年8月30日にリリースされている記事でして、まあ本当にパブリックキーさんの内容としてはタイトルが全部を包含しているんですが、PostgreSQL 互換データベース AlloyDB に、まあ、AI 機能を組み込んだ AlloyDB AI っていうのを発表したみたいです。はい。まあなんでこれを自分がピックアップしたかっていうと、ちょっと最近ね、あのマシンラーニングというか AI 系にちょっと興味を少し持っていまして、まあそこら辺でなんか手出したいなとは思って、ちょっとまだ手は動かせてないんですけど、まあなんか、手を動かす上で、こういうものがあるんだなっていうところをこう、ちょっと覚えておくと、まあ、今後なんか役に立つかなと思った程度で、挙げています。もしね、AI エンジニアの方とかいるんであれば、これは、どんくらい便利になっているのかとか、まあ、結局使えないよっていう内容なのかっていうのは、ちょっと自分にはまだ判断できかねるんですが、もしご存知の方、まあ細かいことを知ってる人がいたら、なんかコメントとかいただけると嬉しいなと思ってます。あの、まだリスナーさんが生きているのであればって感じですね。
まあ、
はい。
はいはい。
うん。
AlloyDB ってもの自体は、これは Google Cloud のなんか、そういうやつ。ポスグレスキル互換の、なんか、サービスってことだよね。
俺のね、認識は、あの、AWS でいうオーロラみたいな感じかなと思っておいた。
はいはいはい。オーロラのポスグレ互換とか、そういう感じの、ね。
そうそうそう、はいはい。かなって、勝手に思ってたんだけど、GCP を、そういったのは使ってないから、
持
ってはない。ちょっと調べてみようか。クラウド SQL とはまた違うのかな。
でもなんか、そう、今話してたような内容で合ってそうだけど。
うん。ちょっと調べてみよう。AlloyDB とは、フルマネージドの HTAP 対応 PostgreSQL 互換データベースサービスです。なるほど。HTAP 対応っていうのがよくわかんない。うん、まあでも RDB であることはそうですね。うん。OLTP と OLAP を両立した HTAP 対応。
データベースに。そうじゃないな、その。その英字の並び知らないな。
うん、あ、ただ、なんか、書いてありましたね。OLTP、うん、まあ、標準の Postgre より4倍速くて、AWS の類似サービス、Aurora より2倍以上高速なので、はいはいはい、まあ、 類似サービスでオーロラを上げているので、やっぱオーロラの、まあ、
うん。まあ、立ち位置的にはね、そういうことだよね、
うん。同じ感じっていう感じですね。うん。じゃクラウド SQL って何なんだって感じになっちゃうの。うん、まあまあ、でも、オーロラみたいなものっていうことですね。はいはいはい。
うん。あ、それの AI 機能使える版ってことかな。
みたいですね。あ、へえ、ベクトル化カラム型実行エンジンっていうのを実装してて、へえ、列指向じゃなくて、カラム指向データベースにもなれるんだ。ハイブリッドがかけれるんだ。へえ。それは強そうだね。
なんかね、いいとこ取りしましたよっていうことには聞こえるけど、うんうん、デメリットあるだろうなってすぐ思っちゃうね。
そうですね。まあ、使いこなせてる人がね、一人いるんだったらできると思いますが。
うん、
そうね。あと弾力性も強いみたいね。シャードいっぱい横に並べて並列でできたりするから、かなり大規模なトラフィックとかもさばけそうですね。
うん、
素晴らしい。はい、
はいはいはい。
まあ
いいっすね。
まあ、それの、うん、AI アロイデビ AI っていうのが出たみたいで、何が、まあ、あのいい AI にとっていいのかっていうところがちょっといまいち、うん、よくは理解できてないんですけど、まあちょっとね、今後、AI とかマシンラーニングとか、まあそういった部分に対してちょっと手を、まああの趣味程度ですけどね、手を出してみようかなと思っているので、まあその上で、まあここで発表して、ちょっと自分に縛りをかけて、次のね、あの収録の時とか、AI なんか進展ありますかって聞いていただければ、進展何かしら出せるようにしておかないとなという、うん、意味でも出してる感じですね。
まあ、ありあり。
うん。はい。まあ、そんな感じです。なので、まずは Python を勉強するところから始めたいと思います。
うん、Python ね。
うん。多分以前の過去の話の中に Python の教材みたいなの紹介してたと思うから、ちょっとそこから掘り出して、
うん、はいはい、あったね、
勉強してみたいと思う、うんう
ん、おすすめです。
はい。はい、じゃあ、まあ多分あんまりお互いマシンラーニングとか AI については詳しくない気がするので、
うん、
深掘りもできないと思いますので、はい、ちょっと先にじゃあ行きましょうか。じゃあ、はい、はい、自分の情報共有としては以上になります。はい
はいはい。じゃあ、私の方からは、まあ、二つ、一個ネタ、一個はまあ、最近読んだ記事というところで、一個ずつと。で、一つ目は、まあ、ネタな方なんですけど、これ X、過去元 Twitter のポストの紹介ですね。うん、これはまあ、この画像を見てくださいねっていうタイプのものの紹介だから、ちょっとね、なんか、あんまりなんですけど、
うん、
これなんだろうね、HPO さん、HPEO っていう方の、まあ、手つなぎゴールって書いてあるポストで、今何を言ってるかというと、何が手つなぎゴールしてるかというと、これIT プロジェクトの計画が全部手つなぎでゴールしてるっていうイラストが書いてあるんですね。
うん、
すなわち要件定義設計開発テストというフェーズが手つなぎで最後まで行ってますよっていう。うん。
うん。そのあれだよね。そのリレー形式で要件定義が終わったら設計に行って、設計が終わったら開発に行って、開発が終わったらテストするっていう、そのリレー形式ではなくて、結局スケジュール的に。そうそうそう、計画ではそうだったけれども、実績としてはもう最後要件定義設計開発テスト、うん、全部同時に行ってますよみたいな。
そうそうそう、だから計画上はね、もう本当にウォーターフォールなんだけど、全然要件定義と設計がそこで終わらないからどんどん重なってきてっていう。そういうまあイラストがネタで書かれてたっていうことですね。
そうです ですね。で、これで分かるのが、開発とテストのところは圧縮されていくっていうね。
ああ、そうそうそうそう。
そうそうそう。設計、要件定義と設計は伸びて、開発とテストは縮むっていう。うん、あるあるっすね。
あるある。
うん。
これなんか下にね、また2パターンだと違う種類の書いてあって、それもちょっと面白いんですけど、ね、個人的には、その、リリースするまでが要件定義って言ってるやつが一番ちょっと、ツボですね、うん。これは全フェーズが要件定義の中に含まれているという。
いや、でも実質そうだよね。いや、でも実質そうだよなって思っちゃうんだよな。なんかもう、テストの時に、この場合どうするんですかつって。ちょっと要件考えてなかったから決めないとねみたいな、
うん、
そこで出てきちゃうとかねあったりするから、
まあね、まあそれはいいけどね、なんかスコープがそれはずれちゃったりするとねえらいことになるから、
そうね、
いやこれマジかってなるけどね。
平成のサグラダファミリアと呼ばれた某システムを思い出す、
ちょっとなんかね、うん、なんか青って文字が書きましたけど、まあ、うん、そんなところかな、このネタのところは。うん。
そうっすね。いや、面白いですね。はい。
これはちょっと笑ってしまった。
はい。
二つ目。
面白いですね。はい。
二つ目は、これマネーフォワード。まあ、マネーフォワードさんのデベロッパーズブログですね。で、8月23日に出てる記事で、ask what, not why. 失敗した時に自信を失いかけたら実行しているメンタル転落回避術っていう、タイトルのブログ記事ですね。うん。で、まあまあなんか、半年ぶりの書き子どうもっていうなんかちょっとネタっぽい始まりなんです。で、なんかね、書き始められてるんですけど、まあ、この著者の人、VT、リョウさん。
あ、VT リョウさんだ。
うん、なんかこの人はね、この人で結構なんか名が知れてるようなイメージはあるんですけど、その人の書いてる記事らしくて。
うんうん。
まあ、内容は、まあなんかそのタイトルが全てなんですけど、まあなんか紹介ですね。その、こういう事故が起きたりとか、しちゃって、もうなんかなんで気づけなかったんだってこう、自分のせいかなって責めちゃう時がまあ、うん、あったんですけど、その時に、もうこの人がまあ、どういう風にこう、まあ、なんだろうね、考え方とか、まあ方法とかね、そういうのをこう、駆使していくとまあいいと思っているか、
うん、
ですね。一応まあ、3個、その考え方を紹介してくれてるけど、まあ、1個目が多分一番言いたいことなんだろうなっていう気がしますね。
うん。
で、1個目が、まあ、タイトルにもあった通り、なんか、ask what, not why と。反省するときは、なぜではなく、何を問いましょうねっていうことですね。うん。まあ、なぜなぜ分析の話とかから入ってるけど、なぜなぜ分析をすると、まあ、これ、ask, what, not, why っていうところから、まあ、行くと、まあ、なぜなぜ分析は、まあ、not, why だから、まあ、ダメっていうかね、良くないって言ってるんですよね。
うん、うん、うん。
それなぜかっていうと、結局なんか自分のことをネガティブに考えちゃう方向にね、進んじゃうことが多いから、うん、まあ、良くないね、と。うん。ということで。まあじゃあ、まあなんか何をね、した方がいい、良かったのかなっていう風に考える方がまあいいですよねっていうことを、うん、まあ言ってると。で、なんか一応裏付けみたいなことで、そのテッドの動画紹介してます。
うん。
うん、これなんだ ?increase your self awareness.ワンシンプルフィックスっていう、うん、テッドの動画紹介してて、まあ、そこでもね、そう研究で、こう、なぜっていうところをこう突き詰めるよりは何をしたらいいかっていうところを問う方が、まあ、良く、こう、ね、なんか、 良かったっていうのが研究で何かしらありましたよねっていうことを言ってるんで、
うん、
あ、まあまあそうかと。まあ確かにこれあるんですよね。個人的にもまあ確かに。ああ、なんでこうなっちゃったのかなっていうと、もうぐるぐるぐるぐるしちゃう。こう、
そう、そうだね。
負のスパイラルにね、入りがちだから。うん。なので、まあじゃあね、今度が何したらいいのかなとか、うん、今じゃあ何を最優先でやった方がいいかなとか、
うん、
そういう話で、ちょっと、ブレイクダウンして考えていくのが、まあなんか事故った時とかはいいですねと。あ、なんかこれが言いたいんだろうなっていう気がするな。
うん、素晴らしいですね。私もすごい共感というか、ずっと首を縦に振っていましたね。
うん、うん、
やっぱね、なぜって聞かれたら、私がおっちょこちょいだったからっていう結論に至りがちだよね。
うん、まあ自分がだって悪いもんねっていうさ、うん、思っちゃうからね。
私がダメだったからとか、私が、うん、私がみたいな感じに、
そうそうそう、
うん、なっちゃいがちだもんね。いや、わかる、すげえわかるし、うん。なるほどね。りょうさん、りょうさんは個人的に会話したっけな。なんか、はい、あの、自分は VT りょうさんとは一応ちょっと会話したのかな。あの、しがないラジオオフ会でなんか一回会ってはいるはずなんですけど、あんまりちゃんと話をしてない。
うん、うん、
はい。とてもあの優しい感じの方。ではありましたね。顔出し NG だったんで、オフ会に来てるけど顔出し NG ってちょっとよくわかんない状態だったんで、面白かったです。
難しい。
うん、はい。まあでも、うん、面白い方でしたよ。
まあなんかこういう記事出してるぐらいだから、やっぱりいろいろ、
うん、
まあなんだろうね。まあいろいろ考えて、結構なんか、いい情報発信をなんか知ってる人なんだろうなっていう、ね、なんか感じはしますよね。
その、マネーフォワード前にいた会社が超ブラックで
、うん、
唯一、しがないラジオ前編後編ずつ出てると思うんですけど、うん、唯一 後編がないんですよね、りょうさんの回だけ。話しすぎて NG を出したっていう伝説の回はあるんですけど。
あ、そうだったんだ。それは知らなかった。
うん、そうです。まあ超ブラックな話、企業だった気がしますが、まあそれで、りょうさんが、はい。で、転職されて、で、その後一回 AWS サミットでお会いしてるんですよね、自分が。AWS サミットで、りょうさんが発表してたんですよ。で、うん、その半年前まで、こんなことを思ってもなかった僕がここで登壇してますみたいな感じの発表内容で、すごいなんか前向きに、いろいろ進めていけて本当よかったなというか、なんか素晴らしいなというふうな記憶があったんですけど、その後あんまり発信そういえばされてなかったなと思っていて、多分メンタル的に苦しいこととかあったのかなとかで、ちょっと回復してきて、まあ、このブログを書くに至ったのかなという、ちょっと自分の勝手な想像ですが、うん、そういうのがあったかもしれないですね。
なんかあの、なんだっけ、デベロッパーズブースで発表とか多分してるっぽいから、まあまあなんかいろいろやってそうではあるけど、
そうですね。まあ自分が多分あの、りょうさんについてあんまりキャッチアップできてないっていう状態なだけかもしれないですけど、うん、前ほど頻繁に見なくなったかなっていう気はしてました、
ね。
うん。どうなんだろう。俺、うん、がキャッチアップできてないだけな気がする。
まあなんか、
そういう、
うん
うん。
そういうことはよくあるよね。
そうですね。
うん。まあ、なんで、まあ、なんか、そういう経験から、やっぱこういう、なんだろうね、この記事に書いてくれてるような ことを、まあ、いろいろなんか本当に実感して書いたんだろうなっていう。
うん。
ことなんだろうな。
そうっすね。
いや、これは重要だな。
うん。うん、まあ、まあなんで、あとは、
うんうん。
そうですね。あの、今あった、why not, ask what, why not,、not why っていうのの、うん、が、まあ、星3つであったんですけど、星2つの内容としては、うん、原因が違うことを認知するっていうふうなタイトルのものと、星1つのものとしては、うん、失敗が他の人の学びになることを認知するっていう、まあそういう、メンタル回復方法があるよっていうのも紹介されてましたね。
うん、うん、うんうん。ね、だから原因が分かんないけど自分のせいだっていうことはまあやめましょうっていう話で、ね、うん、まああとは、まあミスったらね、他の人に話して、こう共有して、まあ失敗しちゃったんで、みんな気をつけましょうっていう。まあ、そういう発表の誰もなるよねっていう。
うん、うん、うん。そうですね。
まあ、確かに確かにと。
素晴らしいな。ちょっとブログを書く癖がないからな。ポッドキャストですらあんまりリリースできてないのに。
まあ、なんか、うん、うん、そこはほら、ちょっと違う路線のさ、違うベクトルのアウトプットだからさ、うん、少しね。
うん。
まあ、なかなか、あるよ。うん。
はい。
はい。
いや、でも、まあまあ、うん、ありがとうございます。すごい、
いいです。
メンタル回復術は、はい、はい。あの、自分にとっても必要なものだと思うので、はい。学びになりました。
はい、良かったです。皆さん、おすすめです。
はい。はい。まあ、ぜひね、一読していただければと思います。
はい。
はい。じゃあ、そんなところですかね。じゃあ、ちょっとぼちぼち終わりましょうか。
そうですね。
はい。はい、うん。ちょっとまあ、もう時間も遅いので、はい。じゃあ、一旦終わろうと思います。はい。ありがとうございました。
はい。ありがとうございました。